コロナ禍で思ったこと。副会長、石川剛。
11分。
中司教の解放、歩みは、毎年、中司教感謝の集い、クラブ活動発表会の開催に合わせて発行されています。私が初めて歩みに原稿を書いたのは、平成8年か、平成9年だったと思います。当時の安藤会長から依頼されて執筆いたしました。私が中野区盲人福祉協会に入会したのが平成7年11月でした。中野区盲人福祉協会の自立センター治療室で修行させていただき、翌年平成8年7月から中野区立特別養護老人ホームに就職して、マッサージ師として8年間勤務しました。安藤会長から歩みの原稿の執筆を依頼されたので、私は特別養護老人ホームに勤務して、という題で書きました。数年後、理事に就任するように依頼されましたので、理事ならば、歩みに何か原稿を寄せた方が良いだろうと思いましたが、堅苦しい内容の文章を書いてもつまらないので、意外な内容の話を書きました。気楽に聞き流せるようなカジュアルな読み物を提出しました。インド人の数の数え方です。インド人は2桁の九九を暗算で計算できるとも伺いますが、手の指の関節を使って片手で20、両手で40まで数えられる数え方を知っていると聞いたので、その数え方を披露しました。その後、会長が高橋会長になってからは、私も副会長になったので、歩みに原稿を執筆するように毎年高橋会長から依頼されるようになりました。高橋会長は、歩みを作成・編集するのにあたり、常に全体のバランスを考えていらっしゃいます。中司教の事業や活動などについて、理事や会員に割り振って依頼して、全体を網羅するように手配してやりくりしています。私も、ある年は日帰りバスハイクについて、ある年は宿泊徒歩訓練について、またある年はクラブ活動について、などと具体的に要請されて執筆してきました。今年は歩みの原稿の提出期限が近づいてきても、高橋会長から具体的な指示はありませんでしたので、自分でこの1年間を振り返って思いを巡らせてみました。ところが、令和2年度はコロナ禍の影響で、中司教は多くの催しが開催することができず、ほとんどが中止のやむなきに至りました。したがって、いつもなら何か主な行事を題材に取り上げて原稿を執筆しておりましたが、今年は私が取り上げて報告する行事がありませんでした。そこで、自分で題材を何にしようかと悩み、大変苦慮いたしました。思いを巡らせた結果、自然体で臨むことにしました。コロナ禍で緊急事態宣言が発令されて、外出さえも不要不急の外出は自粛するように国から要請されましたので、長い間自宅に留まることを強いられました。そこで私がステイホームの期間中取り組んだことは名簿の整理でした。昭和56年1981年4月に日本航空に就職して、平成元年1989年に交通事故で事務職を続けられなくなるまでの期間に知り合った交友関係の人たちの名簿を整理するだけでも結構時間がかかりました。会社で仕事をしていて関係した人の名前を並べていたら面白いことを発見しました。それは、久保、 という名字を変化させた人が多数見受けられることでした。ざっと挙げてみますと、丸一、久保。漢字で書くと、久しいの久、保つの保。丸二、小久保。漢字で書くと、小さいの小、久しいの久、保つの保。丸三、大久保。漢字で書くと、大きいの大、久しいの久、保つの保。丸四、西久保。漢字で書くと、西東の西、久しいの久、保つの保。丸五、北久保。漢字で書くと、北国の北、久しいの久、保つの保。丸六、久保田。漢字で書くと、久しいの久、保つの保、田んぼの田。丸七、久保田。漢字で書くと、くぼちのくぼ、田んぼの田。という具合です。七人目以外は、漢字もすべて同じ、久しいの久、保つの保、くぼを使用しています。仕事をする上で、つながっていた人の名前を並べたら、こんなことを発見したので、名字の成り立ちに興味を覚えました。名字は、それぞれに成り立ちに意味があって成立したものと考えられます。例えば、私の小学校時代の恩師は、受けた先生、翻訳者より、漢字は、仕事を受けるの、う、田んぼの田、という先生でしたが、この、受けたという名字は、次のような由来があると伺いました。受けた先生の故郷は山口県防府というところです。瀬戸内海に面しています。江戸時代に海水から塩を製造することを許された一族なので、塩田を設けて塩の製造する仕事を受けたため、受けたという名字になったのだと説明してくれました。私の名字の石川は、もしかすると、川が流れている近くに石がたくさんある場所に住んでいた一族が先祖かもしれません。名字は場所に由来するものだけでなく、それぞれに言われがあるはずです。西久保さんや北久保さんは、もしかすると、久保さんの西側、北側に住んでいたのかもしれません。小久保さんと大久保さんがいるのですから、中久保さんという名字の人もいることでしょう。西久保さんと北久保さんがいるのですから、東久保さんと南久保さんもいることでしょう。久保田さんがいるのですから、久保畑さんもいることでしょう。そんな風に考えていくと、名字について研究してみたくなりました。私の石川という名字は母方の名字なのですが、先祖には眼科医がいたことを聞いたことがあります。私が失明して視覚障害者になったことと何か関連があるかもしれません。父方の名字は森永と言います。これも森永、森林の森、永久の永ではなく、森永、盛んの坂、永久の永と書き表すことの意味があるはずです。ステイホームの期間中、こんなことを思い巡らせていましたら、NHK でファミリーヒストリーという番組があることがわかりました。インターネットで調べてみたら、ファミリーヒストリー、アルファベット大文字、FAMILY、HISTORY は、NHK 総合テレビジョンにて2008年から放送されているドキュメンタリー番組である。ファミリーヒストリー NHK 著名人の家族の歴史を本人に代わって徹底取材。アイデンティティ、家族の絆を見つめる番組。初めて明らかになる事実に驚きあり、感動ありのドキュメントです。と解説されていました。 皆さんの中にもこの番組をご覧になった方がいらっしゃると思います。私たちは自分のルーツを探求するとき、名字がその糸口になることが多いかもしれません。先祖をたどっていったら、意外な人物にたどり着く人もいらっしゃるかもしれません。どうですか？皆さんも自分のルーツを探求してみたいと思うようになりましたか？コロナ禍の中で、私はこんなことを夢想していました。コロナ禍で思ったことを終わります。